1. みんなで築こう人権の世紀。考えよう相手の気持ち。未来へつなげよう違いを認め合う心。12月4日から10日は人権週間。世界人権宣言は、基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年、1948年、12月10日の国際連合総会で採択され、今年で68周年を迎えます。人権は人が人として生きていくために守られなければならない基本的権利です。自己がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。この機会に人権について考えてみましょう。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。人権週間の催し、人権啓発パネル展、日時11月25日金曜から12月6日火曜まで、午前8時30分から午後5時まで、土曜日曜を除く。11月29日火曜は午後7時まで、12月6日火曜は午後2時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。内容、人権作文、小学生が育てた人権の花の報告パネル、障害者の人権等の啓発パネルほか、夜間人権ホットライン、夜間電話相談、弁護士が電話で相談に応じます。秘密は厳守します。区主催、電話 5273-3648、 日時12月6日火曜午後5時30分から7時まで、相談は1人15分程度。問い合わせ、総務課総務係へ。東京都人権啓発センター主催、電話 5824-9620 および9621、日時12月8日木曜午後5時から8時まで、相談は1人10分程度。問い合わせ、東京都人権啓発センター電話 3871-0212 へ。公演と映画の集い、1、目黒区で開催、日時12月2日金曜午後2時から5時20分まで、午後1時30分会場。内容、講演、女性が輝く社会、女性活躍 4.0 時代。講師は坂東真理子、昭和女子大学理事長、総長。映画、大統領の料理人、1時間35分、字幕。会場、申し込み、当日直接、目黒区中小企業センターホール、目黒区目黒 2-4-36 へ、先着417名。2. 小金井市で開催、日時12月10日土曜午後1時30分から5時まで、午後1時会場。内容、講演、小錦が見た日本、講師は小錦、タレント、元大関。映画パディントン、1時間37分、字幕。会場、申し込み、当日直接小金井宮地楽器ホール、小金井市本庁 6-14-45 へ、先着469名。問い合わせ、東京都人権施策推進課、電話 5388-2588、 ファックス 5388-1266 へ。手話通訳と要約筆記があります。託児を希望する方は、1、目黒区は11月28日月曜まで、2、小金井市は12月5日月曜までにお申し込みください。人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員による人権身の上相談。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区では現在10名の委員が人権身の上相談をはじめ、子どもの人権啓発等さまざまな活動を行っています。不当な差別、職場や学校でのいじめなど、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。秘密は厳守します。日時、第1、第3金曜、12月は2日と16日、1月は20日、1月6日は休み、午後1時から4時まで、受付は午後3時30分まで。会場、申し込み、当日直接、区役所第一分庁舎2階区民相談室へ。区の人権擁護委員、飯島康文、 石黒清子、井上美奈子、加藤茂幸、金井重彦、河野恵美、中村忠、中村博子、野尻信恵、吉村誠、継承略五十音順。加藤茂幸委員が法務大臣から表彰されました。長年人権擁護委員の職にあり、職務上の功績が顕著であるとして10月17日表彰されました。加藤委員は人権擁護委員として11年以上にわたり、人権相談や人権啓発活動を通じて人権思想の普及に努めています。問い合わせ総務課総務係へ。中学生の人権作文、全国中学生人権作文コンテスト東京都大会、東京法務局東京都人権擁護委員連合会の主催する東京都大会、319校46,263編応募で、区代表4作品が最優秀賞、東京新聞賞、奨励賞、作文委員会賞を受賞しました。この後の記事では、最優秀賞、東京新聞賞を受賞した四ツ谷中の上田凛子さんの作品を紹介しています。区内からは10校1135編の応募作品がありました。区代表4作品と参加校の代表10作品は次の通りです。区代表作品、最優秀賞、東京新聞賞、私を生きる、上田凛子さん、四ツ谷中3年。区代表作品、奨励賞、誠の礼儀、金波林さん、東京韓国学校中等部2年。区代表作品、作文委員会賞、人の立場に立って考える、ショーツ美香さん、西新宿中3年。日本での小さな人種差別の現状と改善方法、ウォーカー・エヴァン・タクミさん、新宿西戸山中2年。学校代表作品、平和へと続く道、藤井セリアさん、牛込第一中2年。平和を望む、森学徒さん、牛込第二中2年。平等な舞台を、佐藤千尋さん、牛込第三中3年。私に笑顔を作ってくれた人、塚本周平さん、四ツ谷中3年。理解するということ、松下一馬さん、落合中2年。肌の色と人権、菅田佐穂さん、落合第二中3年。いじめの恐ろしさ、松原光さん、西新宿中3年。無自覚な差別、矢野由衣さん、新宿中3年。冷たい心、小林明子さん、新宿西戸山中1年。私の小さな変化、キム・ヤンリさん、東京韓国学校中等部3年。28年度全国中学生人権作文コンテスト東京都大会最優秀賞、東京新聞賞、私を生きる、上田凛子さん、四ツ谷中学校3年。 7.6%、 この数字を聞いてあなたは何を想像するだろうか。これは日本の人口の左利きの人や AB 型の人の割合にもほぼ一致する数字だそうだ。しかし今から話そうとしていることは決してそのようなことではない。実はこの数字はある団体が調査した日本のレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなどの性的少数者の割合なのだ。この数字を多いと捉えるか少ないと捉えるかは人それぞれだが、私はとても多いように感じる。私の周りだけでも左利きの人や AB 型の人は何人もいる。それを性的少数者の人数に置き換えて考えてみると、性的少数者は認識されていないだけでかなりの数がいるということがわかるだろう。ここ最近メディアでのオネーブームやジェンダーフリーの風潮によって、性的少数者とそうでない人との壁は徐々に低くなりつつあるようだ。しかし抱き合ってじゃれる同性同士の友達を見て、同級生がお前らホモかよというような発言をしたり、女っぽい話し方や仕草が目立つ男子を笑ったりするということはまだ見られる。このような時、私は非常に残念な気持ちになる。それらの言動には無意識であれ性的少数者を差別する心が現れていることを感じてしまうからだ。 私は生まれてきた時に女性という性を受けた。しかし物心ついた時から常に男、女、どちらの性でもいたいという気持ちを持っている。フリルやリボンのついた女の子らしいものがあまり好きではなく、スカートを履くということも恥ずかしかった。小学生の頃はクラスの男の子のように一人称が俺だった頃もあった。しかし成長するにつれて周りの女の子の友達がきれいにおしゃれになっていくのを見て、自分が女という性で生まれてきたことへの喜びも感じられるようになった。そしていつしか自分の心の中に男性のようにも女性のようにもありたいという二つの思いが存在するようになった。そのことを自覚したとき、目の前の霧がパッと晴れたような気持ちになったことを鮮明に記憶している。それと同時にどうしようという不安と戸惑いの気持ちが芽生えた。自分はおかしい人間なのだろうかという問いが頭の中をぐるぐると回った。このことを打ち明けてしまったら、両親、祖父母、親戚、親しい友達、すべての人が私と今までのように接してくれなくなるかもしれないと一瞬恐ろしくなったのだ。私がこのような不安と戸惑いの気持ちを抱いたのは、人間は誰でも自分とは違うものを否定したくなる性質を持っていると私自身が考えているからだ。そのような性質は性的少数者だけではなく、有色人種、障害者、在日外国人などへの差別意識にも通じていると思う。では、なぜそのような差別意識が育ってきてしまうのだろうか。私は原因は家庭環境や幼い頃の経験にあるのではないかと考えた。人間の成長していく過程で、幼少期は保護者や身近な人の影響を受けやすい時期だ。そういった時期に家庭内や学校などでの会話や雰囲気の端々に差別意識が存在すると、その情報を一気に吸収し、自分の考えの一部となっていってしまうのではないだろうか。今の私には自分の性の認識への恥ずかしさは全くない。それはきっと私の育ってきた環境や様々なものとの出会いが影響している。思えば私は小さい頃から両親を通じて多様な人との出会いがあった。その中には数人の同性愛者の男性もいて、いつもありのままに堂々と生きるその姿を私はとても美しいと感じた。また、私の大好きな女性ミュージシャンは両性愛者だ。彼女は自身の曲や生き方などを通して、人と違うことは誇りに思うべき個性なのだと教えてくれた。その他にも、本やインターネットから知り得た性的少数者についてのことなど、すべてが私に、体は女でも心は両性という性のあり方を、一つの個性というふうに思わせてくれた。昨年11月には渋谷区で同性カップルに同性パートナーシップ証明書を発行するという制度が作られた。これにより同性愛者だけでなく、さまざまな性的少数者に対する社会の理解が深まっていくだろう。しかし差別意識というものを完全になくすのは実際にはかなり難しいことだと思う。かくいう私も、あなたは今差別意識を全く持っていないのかと問われると、すぐにはいとは答えられない。だが、この多様な世界を生きてゆく中で、私たちには自分の思う普通が世間の常識なのだという考えを捨て、新たな視点を持つことのできる柔軟な姿勢が求められるのではないだろうか。そして、人を性別や見た目で判断せず、その人の持つその人らしさを一つの個性として受け入れることのできる世の中になってほしいと思う。どんな個性を持っていたとしても、その人はかけがえのない人に変わりはないのだから。以上、みんなで気づこう人権の世紀でした。2. コラム、新宿の未来のために。朝夕の寒暖の差が大きくなり、空気が乾燥する季節になりました。うがいや手洗いを心がけていただき、風邪やインフルエンザを予防しましょう。区では65歳以上の方や13歳未満の方などにインフルエンザ予防接種の助成を行っていますのでご利用ください。新宿区名誉区民の草間彌生さんが文化勲章を受章されました。 今なおほとばしる創作意欲で世界的な活動をされていらっしゃる傍ら、区の文化事業にもご協力いただいている草間さんの受賞を心から嬉しく思います。先月26日新宿区民泊問題対応検討会議を開催しました。いわゆる都市型民泊は管理責任の所在が不明確であったり、利用者による騒音やゴミ出しのルールが守られない等の問題が存在します。学識経験者、町会、商店会、マンション管理組合、不動産管理会社及び警察、消防の関係者等で構成する検討会議で民泊の課題を抽出して社会に発信するとともに、新宿区にふさわしい都市型民泊の在り方や適正なルール作りを進めてまいります。さて、11月19日に若者の集い2016を新宿文化センターで開催します。今年はスペシャルゲストに区立落合第一小学校出身でリオデジャネイロオリンピックシンクロナイズドスイミングで2つの銅メダルを獲得した三井梨紗子さんをお迎えしてトークショーを行います。このほか吉本新宿亭、新宿若者メッセなど、人、地域、文化、暮らしがつながる多彩な企画で皆様のご来場をお待ちしています。最後に、地域の皆様によって自主的に運営していただいている各地域センターではお祭りや発表会など様々なイベントが開催されています。先日そのうちの一箇所で可愛いちびっこ画家が似顔絵を描いてくれました。子どもたちが地域のお祭りなどで楽しみ、人々とのつながりの中でのびのびと健やかに育ってもらいたいと願っています。区長吉住健一、以上コラム新宿の未来のためにでした。3.27 年度人事行政の運営状況。区では人事行政の公正性と透明性を高めるため、前年度の運営状況の主な内容と東京23区が共同で設置している特別区人事委員会の業務状況を公表しています。詳しい内容を掲載した新宿区の人事行政の運営状況は、区政情報センター本庁舎1階区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。区職員の給与等の状況は広報新宿11月25日号でお知らせします。問い合わせ人事課人事係本庁舎3階、電話 5273-4053 へ。職員数と任免。1、職員数、28年4月1日現在。括弧1、職種別職員構成、再任用職員を除く。表、区分、男、女、合計、構成比の順に読みます。事務系、740人、543人、1283人、 47.7%。 福祉系、79人、572人、651人、 24.2%。 一般技術系、209人、73人、282人、 10.5%。 医療技術系、11人、102人、113人、 4.2%。 技能業務系、224人、75人、299人、 11.1%。 教諭、6人、53人、59人、 2.2%。 合計1269人、1418人、2687人、 100.0%。 男女比、 47.2%、 52.8%。なお、端数処理の関係で構成比等が合わないことがあります。括弧2、再任用職員数、区分職員数の順です。事務系121人、福祉系31人、一般技術系17人、医療技術系1人、技能業務系78人、教諭5人、合計253人。2、新規採用職員数、28年4月1日付、職種採用者数の順です。事務1類42人、事務3類8人、事務経験者14人、福祉1類4人、保育士46人、土木造園1類9人、建築1類3人、建築経験者1人、機械1類1人、衛生監視1人、 保健師2人、看護師2人、幼稚園教諭5人、合計138人。3、退職者数、28年3月31日現在、再任用職員を除く。定年退職84人、干渉退職18人、普通退職16人、死亡退職2人、合計120人。職員の勤務時間、休暇等。1、勤務時間等、一般職員の主な勤務形態。1週間の正規の勤務時間、38時間45分。職務の性質により、4週間を通じて、平均して1週間あたり38時間45分とすることができる。1日の正規の勤務時間、7時間45分。週休日、土曜、日曜。職務の性質により4週間を通じて8日とすることができる。2、休暇制度。年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の4種類。年次有給休暇の取得状況。27年1月から12月まで。職員数2365人。平均取得日数 14.1 日。取得率 36.7%。なお、職員数には、再任用職員、育児休業中、休職中等、期間途中に採用・退職した職員は含みません。職員の分限と懲戒処分。1、分限処分。職員が心身の故障など一定の事由により、その職務を果たすことができなくなった場合等に行う処分です。27年度に分限処分を受けた職員は、休職が40人で、免職、降任、降給はいませんでした。2、懲戒処分。職員に法令違反等の一定の義務違反があった場合に、制裁的に行う処分です。27年度に懲戒処分を受けた職員は、停職が1人で、戒告、減給、免職はいませんでした。職員の研修。次の表のほか、自己啓発や職場研修にも取り組んでいます。表、研修名、回数、人数の順です。区研修、4項目。職層研修、新任、現任、管理監督者研修、60回、1327人。合格者研修、承認選考合格者対象、11回、130人。実務特別研修、58回、1033人。派遣研修、2回、2人。23区共同研修、3項目。うち、職層研修、2項目。新任、現任、管理監督者研修、36回、408人。公務員倫理、人権研修、2回、1人。専門特別研修、110回、318人。第1ブロック合同研修、新宿区、千代田区、中央区、港区、ほか、35回、103人、合計314回、3322人、表終わり。職員の人事評価、全職員を対象に目標管理型の人事効果制度を実施しています。職務上の業績、職務の遂行過程で発揮した能力を定期的に評価し、その結果を任用、給与、分限、配置管理等に反映させています。職員の福祉と利益の保護。福利厚生は法律で定められている法定事業と、事業主が任意で実施している法定外の事業とに分けられます。表、法定2項目、共済制度、東京都職員共済組合、職員の生活の安定と福祉の増進に寄与し、公務の能率的運営に資することを目的に、長期短期給付、福祉事業等を実施。その他の制度、2項目、公務災害保障、職員の公務上、通勤途上の災害に対して保障、安全管理、一部法定外、職員の健康診断、健康相談、衛生教育、精神保健相談等の実施、良好な職場環境の維持管理、法定外、2項目、健康管理、うち健康診断、健康相談、 職場環境衛生、職員の健康診断、職場相談、衛生教育、精神保健相談等の実施、良好な職場環境の維持・管理、互助制度、特別区職員互助組合、特別区職員の相互共済と福利増進を目的に設置され、保健・セミナー等の事業を実施、新宿区職員互助会、会員の相互扶助と福利厚生の充実を目的に設置され、給付・貸付事業等を実施、表終わり。以上、27年度人事行政の運営状況でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。